チャンス内のアミコです。中学生の息子が
この放送は弟子アミエモに脅迫されて、スポンサー券を買ってくださった神の手フチウチ師匠の提供でお届けいたします。神の手フチ師匠ありがとうございます。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3年組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をダダ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。皆様、スポンサー様が変わりました。あとですね、師匠がですね、スポンサーコール、後ほど送るねと言ってからちょっと来てないものですから、師匠から来るのがね、いつになるかわからないので、適当にスポンサーコールをつけさせていただきました。師匠、早く変更をお願いします。師匠がね、私に、メンションされて、脅されて、このスポンサー券を買ってくださいまして本当にありがとうございます。そのおかげで私はですね、全力でスポンサーコールをできる機会を得られている本当に感謝でございます。師匠今ね本当に全国講演会を各地を回って行っている最中でもありまして、書籍のね出版も来年の夏ですかね、になりましたけれども、皆さんぜひね、師匠が今頑張っておりますので、今月じゃなかった、先月の中旬に宮崎と、先月の末に広島ですかね、開催されておりましたが、またね全国の講演会の情報が入り次第お伝えしたいと思いますが、一番多分喫緊になるのはこれは岐阜になるんですかね。岐阜は1月17日の土曜日。ごめんなさい、ちょっとその間の日程がちょっとどこに入るかっていうのがちょっとまだ確認が取れてないので、もしかするとあるかもしれないんですけれども、とりあえず私が確認させていただいているのは1月に岐阜で講演会があるということでですね、もう私もね、駆けつけたいなと思って、一応お休みの申請を、しているところなんですけれども、皆さんもぜひね、師匠の講演会行ってみてください。体験型の講演会となりますので、なんかずっとね、座学で聞いてるみたいな感じだけではなくって、施術とかもね、していただいたり、触っていただいたりなんていうこともあると思いますし、体をね、少し動かしたりなどもね、ありますから、そういう意味でもセルフケアという形でね、ご自宅に持ち帰っていただけるものなどもね、お伝えしてくださると思いますので、ぜひね師匠の、講演会または整体などもね、受けていただけたらなと思いますので、皆様これからね1ヶ月間ご紹介させていただきますので、ぜひチェックしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。そんなことで本題の方に移らせていただきたいと思います。昨日はですね、夜遅くに12月6日のねリハーサルがありまして、深夜までリハーサルをしていて、で自分のねその課題だったりとか、その実際にスタジオで踊るのが、私はそのスタジオパフォーマンスで踊るところでいつもレッスンを受けていないので、そのスタジオのフロアの状態だったりとか照明の状態だったりとかをチェックしている時間があまりにも短いので、他の子たちはねそこでレッスンしている子が多くて、私はちょっとそこで受けていないので、そのスタジオの感覚とかをつかみつつ、全体の流れとかを流しながらこういう風になるっていうのを初めて、なんか全体の流れを見たような状態で、まだまだね自分の中でちょっと改善しなきゃなって思うところがいっぱいあったんですけど、その舞台をやる時って、その時時々でその取り組む年月の長さが違ったりとか、あとは今回みたいに他のスタジオでずっとレッスンをしていて、本番だけその別のスタジオでやるから、そのスタジオの雰囲気がわからないとか、いろんな面でね課題だったりとか、自分の中でもっとこういう風にしたいなとか、もっと殻破りたいなみたいな課題が毎回あるんですけど、その中でね自分の中にある振りとか、あとはその作品と 自分の中にある感情のリンクの弱さみたいなものをすっごく痛感したんですよ。で、夜中にやってるからね、若干もしかすると体もね疲れてて、眠たいなっていう中で踊ってるかもしれないから、集中力がもともと途切れ気味だったのかもしれないです。それはちょっと感情の流れとかまではちょっと正解は分からなかったんだけど、自分の中でね、その追求してきたこととその作品に対する先生の思いみたいなものだったりとか、あとはその作品のイメージみたいなものが、いろんなものを自分の中でね落とし込んで踊っていて、振り付けがあるところはその振り付けに、準じて踊ってるんだけど、でもやっぱり自分の感情が乗ってないと表現ってすっごく拙くなっちゃうから、それをすごく追求して考える時間になって、でうわここもなんかできてないなとか、ここちょっと即興の振りもらったのに全然曲とリンクできてないとか、あここの感情表現とか私めちゃくちゃ曖昧だみたいなね、自分の中でめちゃくちゃ課題ばっかり見つかったんですよ。でありがたいことだし、この40代にもなってね、その課題を見つけれるような環境にいられることだったりとか、もう失敗だらけだったりとか、そういうね、若い子しか経験できなさそうなこととかの中にいられてることはすっごく幸せだなって思ったんですけど、ただあまりにも自分がね、まだまだ未熟すぎて、なんかもどかしさがあまりにもありすぎて、なんか、もやもやしてまた帰ってきたんですけど、本番が近いのでね、あとは家の中で追求しまくって、最後にね自分の中で納得できるようなものに仕上げていこうかなと思ってるんですけど、ここからはちょっとねボイシーの方でもお話しさせていただいてたことも含まれるんですけど、自分の中でね、この1年間すっごくタイムレスの篠塚大輝くんの言葉にいっぱい自分の中でこう変化があったりとか支えられてきた部分があるなっていうことも昨日帰りながらすっごく感じてたんですけど、昨日発売された GQ ジャパンのアワードを、タイムレスが受賞していて、でそのアワードの受賞者だけが載っている GQ ジャパンの雑誌が昨日発売されて届いてたんですけど、その中にあるね篠塚大輝くんの言葉がすごく私の中でまた刺さってしまったので、ちょっとご紹介したいなと思うんですけど、初めてのことばかりで緊張の連続です。想像ではわからなかったことばかりで、毎日が試行錯誤だし、テレビライブも、テレビ出演も反省と改善の繰り返し、できない自分を直視するしかないっていう言葉が載ってたんですよね。で、篠塚大輝くんの言葉ってすっごく刺さる言葉が多いのと、印象に残る言葉をたくさん使ってくれるから、ブログとかも毎日楽しみにしているし、雑誌とかの彼のコメントもいつもすごく楽しみにしていて、ラジオとかにいっぱいね連続で出ていた時とかの言葉も私はすごく彼の言葉をなんか繰り返し繰り返し聞いているところがあるんだけど、できない自分を直視するって難しくないですか？私はその昨日のレッスンっていうか、そのリハーサルの中でできない自分は見ていたけれども、直視していたかというと直視までできていないなっていうふうに思ってるんですよ。なんかどっか逃げてるような気がしていて、だからその23歳という、若干23歳ですよ。でここまで言語化できていて、でそれが多分彼がそのタイプロを体現していると言われているゆえんだと思いますけど、すごくね自分のことを客観的に捉えているし、でおごりなく全力で毎日その試行錯誤しながら、失敗とかもあってもそれをね反省してまた改善してっていうことを繰り返していってるんだなって思うと、もうなんかね23歳に自分の年と半分ですよ、ほぼほぼそのぐらいの年の子だっていうふうにちょっと思えないぐらい、いつもちょっとなんか思えないなと思う瞬間がたくさんありすぎて、ずっとそういうふうに思ってるんだけど、私そこまで自分のできなさを直視できてたかなって、その彼の言葉をなんか自分の問いにしながら ずっと昨日はレッスンっていうかリハーサル終わった後、車の中でね、1時間ぐらいかけて帰るから、その中でずっと自問自答ですよ。で、その帰った後とかも自分の中でできてなさみたいなものを感じたところを、すごくイメトリしてみたりとか、自分で体を動かしてみたりとかして、いろいろ模索を、まあ、これは本番までずっと続けることになりそうですけど、なんか、すごく篠塚大輝くんから刺激をもらって、私はその今ね彼のおかげでまたさらにそのダンスの高みを目指せているなっていうことを感じたのでね、ちょっとね彼の言葉をご紹介させていただきたくて、今日の私のもやっとなお話をさせていただきました。コメントのお礼に移らせていただきたいと思います。ハルプリマベラさんからいただいております。ありがとうございます。ホットチョコレートなのになぜかホワイトチョコレートを食べているアミモン、スポンサーありがとうございます。そしておはようございます。おはようございます。男性と女性の揉め事の違い、すんごいわかりますね。男性の揉め事は感情を表に出すのですんごくわかりやすいのですが、女性の揉め事は怖い怖い。アミモンの言うように平和に仕事したいですね。そして書き問会にひろたかさんも来てくださるということで、なんかいよいよ規模が大きくなってきましたね。まずはコードケン先輩に相談だということで、ハルプリマビラさんありがとうございます。私ホワイトチョコレート食べてたっけ。ただチョコレートはもう毎日摂取しているし、いつも一番摂取しているのは、チョコパイはさ、1個で終わっちゃうんでしょ。1日1個だけにしないと、皆様の支援から成り立っているものですからね、途絶えちゃうといけないから。今もうちょっと少なくなってきているから、途絶えちゃうといけないから、チョコパイ1日1個だけに我慢してるんですよ。で、それを埋めてるのが、ガーナチョコの焦がしチョコレートなんですよ。それなかったら私チョコレート切れて死んじゃうんで、めちゃくちゃガーナチョコレートの焦がしチョコレートを食べています。それをホットチョコレートにして飲んでいる時もございます。チョコ好きすぎてね、すいません。いや、もう本当に男性と女性の揉め事って全然違いますよね。異質ですよね。なんかね、男性の揉め事ってすごく素直というか分かりやすいというか、足の引っ張り屋に関しても足を引っ張りたいんですって分かるよ。引っ張り方というか、もちろんもっとね、隠してる方もいらっしゃるんでしょうけど、ただ女性の場合はなんかね、嫉妬心がそのなんか仕事とかじゃなくって、その異性関係だったりとか、なんかその女性がね、すごく綺麗だったりとか魅力的だったりとかして、そこに対してなんか足を引っ張ったりとか、陰湿な、いじめみたいなね、なんか洋服を破るみたいなのとか、捨てるみたいなのが、物が隠すみたいなのとかね、小学生ですかみたいな、ことをやる方とかも、大人になってからもいらっしゃったりするんですよね。で、なんか、感情を表に出さずに、私はそんなことしないです。そんな、私は純粋無垢な人間です。みたいに振る舞うから、それが怖いってことですよね。すごくわかります。めちゃくちゃわかります。怖いです。私も怖い。で、私はちょっと最近お話をした子が、その女性同士の揉め事に巻き込まれていて、それ聞いてね、固まったんで、女性って怖いなと思いました。男性もね、でもね、揉めるにしても、それ仕事場で揉められると、単純な話ほどもう静かにしててくれと思ってしまうので、揉めるのであれば、なんか高度な揉め事にしていただきたい。あ、それも嫌だな。まあでもね、仲良くやってほしいですね。本当に平和が一番かなと。そして、家計問会、ひろたかさんまで来てくださるということでですね、十二分に計画を練り上げて、楽しい会にしなければと、より決意が固まりました。ハルプリマヴェラさん、よろしくお願いします。打ち合わせもしましょう。コメントありがとうございます。 そしてあーちゃんからいただいております。ありがとうございます。アミモンスポンサーありがとうございます。どうもる、職場の喧嘩は聞くの疲れるどんね。女性の世界も怖いどんまる。男性の喧嘩はおじさんでも見ててなんだか子供っぽいなーって思うどんまる。サラリーマン時代を思い出したどんまる。職場を俯瞰して見れるアミモンスンパラどんまる。ということで、あーちゃんありがとうございます。やっぱりでもあーちゃんもそういう経験あるってことだよね。男性同士の喧嘩ってなんか何、一回誰かがどついたらなんだよみたいな、どつき合いみたいなぐらいすごく子供の喧嘩のような感じしません？ちょっと失礼な言い方かもしれないけど、なんかお互いにその喧嘩をするときっていうのはなんかちょっとした張り合いから始まっちゃったりみたいなこともなんか女性よりもすごくそういうのが多いかなって思っていて、まあ、今回本当にねなんかわけのわからない喧嘩を買ってたなみたいな。でなんかちょっとざっくりしか説明できないんだけど、私たちってその職場がね広いので無線で結構やり取りをするわけですよね。でその無線の中でやり取りするので本当に必要なこと、お客様からこういう風なご質問上がってるのでこう対応お願いしますねとか、その今そのお客様が困っているから対応してくださいねとかのことがメインで使うための無線なわけですよ。お客様への対応のためのものだから、そこをメインで使ってほしいんだけど、それ以外にもやっぱり、その販売に対しての、モチベーションだったりとか、少しでもみんなを鼓舞するみたいなものも、やっぱり上司がしなければいけないところもあるから、すごく大事なことなんですけど、まあ、その中で、そのみんなの反応が悪かったりとか、もっとできるのにできてないことに対して、上の子たちもね、もっとやれよぐらいな感じの声掛けをねやっぱりするというか鼓舞するためにやってるんだけど、それに対してねその鼓舞してもらったものに対してありがとうございますじゃなくって、私ができてなかったんですね、すいません、じゃあこうさせていただきますみたいな感じで、できもしないようなことを、はいはい、そうやって言うんだったら私こうしますみたいな感じで言う子がいて、でもそれを聞いてねちょっと子供すぎてねびっくりしたんですけど、男性の喧嘩の子供さってそういうところかなと、まあ、別に全員が全員じゃないと思うんですけどね、そういうのが全体的に多いかなと思うので、もう穏やかに仕事がしたいなと思いました。あーちゃんコメントありがとうございます。そのコーナーで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube、Note、Threads、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして概要欄に私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております。神の手フッチー師匠、現在ですね、全国講演会を頑張っていらっしゃったり、あとね、整体もね、全国で受けることができるようになっております。ホームページのリンクを今日は貼らせていただきますので、ぜひね、師匠のホームページをご覧いただきまして、整体ね、ご予約もそこからできたりしますし、師匠のこともね、知っていただきたいのでぜひね、インスタグラムのフォローなども、よろしくお願いします。それから出演情報になります。ネットフリックスにて世界独占配信がスタートしております。イクサガミという作品に豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど豪華キャスト陣勢揃いの作品となっております。現在第1シーズンが配信されております。第2シーズンは来年、配信開始となる予定でございます。それまでにね第1シーズンだけではなく原作の小説版、漫画版などもご覧いただきまして楽しみにしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。それから怪獣ロット映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが意外と映っておりまして、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっておりますので、ぜひ私を見つけていただければなと思います。そしてねシェアなどもしていただけると嬉しいです。それから12月6日土曜日スタジオパフォーマンス出演させていただきます。 愛知県の清須市にありますスタジオ石原での開催となります。1800円ワンドリンク付き、主演後にはトークタイムもございます。お昼からね3部制で行っておりますが、興味のある方、お席ね満席状態に近いんですけれども、若干、お席の調整効くという形だそうですので、ご連絡いただければ調整してみたいと思います。ぜひご連絡をお待ちしております。それから、マスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。EC サイト、SNS のまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。